さあ今日も始まりました611、最後まで楽しく放送していきますんで、皆さんぜひ聞いてください。
よろしくお願いします、
はい、というわけでね、今ね室内気温 28.9 度なんですけど、外がねやっぱ今日もめちゃくちゃ暑くて、今僕ら10月3日2019年に収録してるんですけど、まだまだ暑いな、10月になっても。
まあね、
日本ドライになっとんねん。
ちょっと一部涼しくなったんですが、また夏が帰ってまいりまして、
はい、
もうこの頃は春夏春冬という、
うん、
まあ日本のその伝統的な、
うん、
いい意味で、まあ、
いやもうそういう時代じゃないですからね、これから、
ま
あね、皆さん
崩れました、
ね、ちょっと考え方変えましょうね。
まあ、本当に熱帯に近づいているというのか、
はい、
そういう実感ですね、
はい、
まあ、これも地球が病んでいるということでしょ
う。そういうことです。これからね、
うん、
多分いろんな小中学校幼稚園保育園ではおそらくですけど運動会が行われると思うんですけど、
うん、はいはい、
まあ、ちょっとこれ皆さん気をつけて、まあ、個人個人でですね、熱中症とか本当に対策 しないとちょっと危ないんちゃうかなと、まあ、なんとなく僕は危惧しておりますので、まあ、
子供も危ないし、
そうです、
見に行くおじいさんおばあさんも危ない、
まあ、もちろん お父さんお母さんも危ない、もうみんな危ないんで、まあ、10月やからって言ってね、涼しいと期待するのは、まあ、これからはないんかなと、まあ、そんな感じもしておりまして、まあ、今ね実はちょっとクーラーつけております。選手はね、は
い、
外でカンカンカンカンって音が鳴ってたと思うんですけど、あれずっとここの窓を開けっぱなしにしてね、うん、僕ら収録してたんですけど、まあ、それはそんなに暑くなかったからなんですけど、今日はねさすがにちょっと、はい、暑いんでクーラーつけて収録しております。
らしいですよね。
そうですね。で、ふみおくね、さっきね、まあ、これから僕ら1週間の動き入るんですけど、
うんうん、
なんか久しぶりに聞いたなっていう、皆さんも思ってるかもしれないんですけど、弱電っていう言葉。
お、弱電業。
はい、でね、僕ちょっと今
久しぶり
ですね。で、あんまり最近なんか弱電って使わないなと思って、なんか知らない人にとったらなんか弱い強いで、あんまなんかそのメーカーとして力がないとかね、なんかそう思ってしまう人もいるんじゃないかなと思って、別にそういう意味じゃないですからね、皆さん弱電っていうのは
違いますよ、
はい、全然そうじゃないんで、まあ、ただ久しぶりに聞いたんで、やっぱ言葉って本当日に日に変化してる、まあ、日本の気候もそうですけどね、
まあ、言い換えたら家電っていうこと
か、家電の方がいいかもしれないですね。
まだ新しく
なんか弱電っていうとなんか悪いみたいな聞こえ方がするんで、うん、
る
まあ、家電メーカーとしてのね、うん、シャープと言い換えた方がいいかもしれないですね。
ああ、そういうことであります、はい、言いたいことはそういうことです。
そういうことですね、はい、で、まあ、僕らの1週間の動きなんですけど、うん、まずね、私年に1回、まあ、日本のねどっかにちょっと、まあ、1泊2日ぐらいで、まあ、まあ、家族の慰安旅行に行ってるんですけどまあ、それ行くのがだいたいこの9月の頭から9月の終わりから、まあ、10月の終わりぐらいの間でそのスケジュール組んでるんですよね。で、今年もですね、うん、行ってきまして、うん、今年はですね、うん、まあ、ちょっと近場、まあ、アクセスも楽ということで、徳島ですね。
徳島
の、うん、鳴門の渦潮を見て、
あ、なるほど、
で、その後に大塚国際美術館行って、
うん、
で、翌日に姫路の世界遺産のお城を見て、
うんうん、
まあ、白鷺城っていうんですかね、別名ね。まあ、それで大阪に帰ってきた。まあ、今回は一泊二日で非常に短い旅やったんですけど、まあ、いろいろ面白いことがあったんで、そのことをちょっと軽くここで発表させていただこうかなと、
まあ、それ聞きましょう、
はい、思っております、はい、まずね、鳴門の渦潮なんですけど、鳴門大橋っていうね、うん、橋が淡路島と徳島をつないでるんですけど、はいはい、まあ、あの橋の真ん中でね、兵庫県と徳島県が分かれるらしいんですけど、まあ、そのあれどっち側にあるかよく分からないですけど、まあ、橋の下からも見えるし、あの橋の下の遊覧船からも渦潮が見えるんですけど、
あ、ね、
まあ、その渦潮をまず見に行ってきたんですけど、僕びっくりしたのがですね、渦潮って、まあ、これは当たり前かもしれないんですけど、時間帯によって見え方が全然違うらしくて、
ちゃうね、
全然見えなかった人もいるらしいんですよ、
うんうんうん、
どこにその渦があるんやということで、で、うん、今回はね、僕の、まあ、妻のつぐみが添乗員という仕事をしてますんで、
うん、
以前ね、実は国内添乗の仕事で、この鳴門の渦潮を見に行った時に、全然見えなかったらしいんですよ。
あ、まあ、それ時期と時間ですね、
はい、だからなんか満潮干潮とかね、いろいろあって全然見えなかったらしいから、はいはい、今年はですね、それを計算に入れて、まあ、渦潮がよく見える時間に行こうやないかということで、そうですね、でね、大体ね、9月の、まあ、終わりの時期やとね、11時の前後1時間ぐらいがよう見えるらしいんですよね。
1日2回あるんだよね。
そうです、だから僕らはですね、その、まあ、午前の11時ちょっと早めの10時半ぐらいの船に乗って、その渦潮を見に行ったらですね、
あ、船から見たいね、今回はね、はい、
非常によく見えまして、4つ5つぐらいあれ渦潮ってあんのかな、 あの周りをこうずぐるっと船がいろいろ回って、まあ、右側にいる人も左側にいる人も、みんな平等に見えるようにって言ってね、まあ、船会社がサービスしてくれてるんですけど、ただやっぱりね、1階からだとちょっと見にくかったですね。
あ、なるほ
どね。で、僕らの乗った船がね、2階建ての船やったんですけど、2階からやとあれ多分ね、背高いからよう見えるんですが、実は1階はですね、一等車なんですよね。
なるほどね。はい、1階が
1階が一等車。
あ、
ごめんなさい、2階が一等車で、ね、2階が、まあ言うたら、あの、安いお金で入れる。まあ、
ね、
はい。まあ、いわゆるその二等車。
なるほど。金もが上の方
って。そういうことで、僕らはもちろん、あの、大衆の方に乗っておりまして、
まあ、もう確実にそう
ね、はい。2階行こうかなと思ったら、あの、ここからは一等車です
っていう。船はね、はい、はっきり分かれてますね。
はい。残念ながら、
2等がね、
見れませんでした。
なかなか通行することもできない船
は、ね。そうなんですよ。ただですね、ここで、まあ、諦めないのが、まあ、僕らなんで、まあ、それでもちょっとぐらい高いところで見たいじゃないですか。
まあ、そうやね。
で、なんか得てないかなと思ったら、うん、1階と2階をつなぐ階段があるんですけど、うん、
なるほど、
その階段のちょうど真ん中ぐらいで入れなくなってるんですよ。
仕切りがな。
そうなんです。あの、鎖の仕切りがあってね。ということは、うん、そこまでやったら、登れるんちゃうかと思って、
登れるやろ。
で、だから階段を4、5段ぐらい登ったら、まあ、周りの人よりかは、高い角度で、
渦潮を、悲しい姿やな。
見れました。
ちょっと頭だけ出したということが、まあ、金って恐ろしいもんやな。
はい、本当に。あれ、多分、だから、あの、一等車やと、まあ、2倍近くするんかな。
一等席な。
うん、一等席、結構多分高いと思いますよ。はい、まあ、ただ僕らはですね。まあ、
しかしな、考えようによっては、まあ、あの二等席のその海面に近いところで、逆に渦のですね、しぶきを浴びるというな。
そうだね。
まあ、それにお前行ってもよかったよ。もっと低いところ向いてね。まあ、ほな、その方は、一等まで行きたいなと思いながら、その鎖で止められるよりも、じゃあ、くそったれって下行ってやな。
そう
ちょんとこう親子3人ぐらいで、渦潮浴びて万歳言うとった方が良かった
の
か
な。そうそう、まあ、考え方次第がね、
うう
お金出さでも楽しめるということを感じました、
はいはい、
で、まあ、そんな感じで渦潮を見た後にですね、今度はすぐ近くにですね、大塚国際美術館っていうのがありまして、まあ、場所でいうと徳島の本当にあの東北東の角っていうか、まあ、一番淡路島に近いところに、この国際美術館があって、ここはね、まあまあ、あの、入場料が高くて、確か3000円ちょっと払ったような。
前、お前らと行った時もそれやって、子供の時は失礼した覚えがある。
あ、そうなんですか。僕全然覚えてなくて、
はい。あれ、渦潮も見に行ったやね、お前。
渦潮も全く覚えてなかったですね。残念ながら。子供時代はやっぱり、はい。まあ、それは置いといてですね、大塚国際美術館が、今、ホームページ見ますと、10月1日の増税後が一般3160円なんで、はい、まあ、僕が行った時はまだね 8% の時やったんで、まあ、これよりちょっと安かったと思いますけど、それでもやっぱ3000円ちょっとのお金を出しまして、まあ、大人2人と子供1人やったんで、小中高生も530円かかるということで、まあ、結構7000円近くの
ちょっと入り口でね、
はい、お金を出しまして、
躊躇はしますよな、はい、わしの時もそうやった。
そうなんで、はい、まあ、これで思わなかったらまたラジオでボロクソ言うたろうかなとかちょっと思いながら、入り口のですね、ものすごい長いエスカレーデータでまずは1階の方に行くんですけど、はい、まあ、ここのね、あの美術館の構造がものすごく面白くて、はい、まあ、これ文雄君も知ってますし、多分リスナーさんも知ってるからあんま言わないんですけど、うん、1階建物を作ってからなんかわざと山の中に埋めたらしいですね。で、飛び出てるのは上の3階建てで、3階か2階だけで、下のですね、だから僕らが今エスカレーターで行ったところから上3階分ぐらいはわざと地中に埋めた、山の中に埋めたらしいです。まあ、この理由っていうのが、まあ、なんか、あの、国立公園の中にあるからとか、まあ、いろいろ、あの、スタッフの方はおっしゃってたような気がしますけど、ね、まあ、ちょっと正式に僕調べてないんで、よくわかりませんけど、まあ、非常に面白い構造で、まず入り口からですね、その、1階に行くまでの、あのエスカレーターの長さ、まあ、雰囲気で言うとですよ、そこまで僕が今から言うとか長くないけど、大阪の中之島の、あの、元朝日新聞の本社のあった、あのビルのですね、あのフェスティバルホールの1階に行く時の、まあ、あの長いエスカレーターに雰囲気似てるなと。
なんかちょっと村上二郎さんのね、
そうです、
講演がありました。
あ、そう、僕らのラジオでもね、ゲストに来ていただいた。ただですね、それよりも、もう長いし背も高いし、
あ、そうね、
あの規模としてはもう国際美術館の方が 100% 買ってましたわ。
まあまあ、
別にその別に勝負はしてないんですけど、あのすごい 長いです、はい、とにかくこの大塚国際美術館のエスカレーターは長いです。でもっと僕面白かったのは、うん、エスカレーター上りと下り分かれてるんですけど、うん、その真ん中に階段があるんですよ、うん、だからこの階段で上る人すごいなと、うん、まあ、僕が行った時は誰一人として階段は使っておりませんで、うんうん、まあ、
南海電車の駅みたいなもんでね。
そうですね、
階段は少ないね、
まあ、だからそのトレーニングしてる人はもしかしてね上り下りするかもしれないんですけど、で結果的にですよ、まあ、その家族3人で7000円以上かなぐらいのお金を出してね、うんうん、まあ、僕らその渦潮の船もね、うんうん、あの1回しか払えないような経済状況なんですけど、うんうん、結構痛かった、要するに結果的にこのお金は痛かったんですけど、
う
ん
う
ん、
僕も痛かった、お前ら釣りだった時にこんな子供もね金取りやがって思って、ね、
でしかもまったく俺覚えてへんしな、
もう本当残念やね、はい、もう全部それを体験させてることね、は
い、
俺は
そういうことです。ただですね、はい、まあ、今回、まあ、2019年9月もう最後終わりです、
はい、
大塚国際美術館めちゃくちゃ面白かったです
それはもう
ここはすごかったです。
世界一やで。
ほんまにね、いや僕で、なんでね、まあ、国際美術館行ったかっていうと、まあ、僕らもよくね、美術館とか博物館とか、うん、まあ、招待されて、はいはい、いろいろ取材行ったりして、まあ、先週も、文雄君、民泊行ってね、まあ、あれは文雄君、自分でお金払って行ったんですけど、
自腹切って
まあ、で、最近やったら、今、京阪中野、京阪なにわ橋駅1階の、サラモリス店ね、あれ、10月6日までやってるんで、
あれ、記者会見いうことでね、
そうなんですよ。
まあ、ここはもともと無料やってんけど、
ね、ず
っとやってる時も、
はい、よかった皆さんまた、京阪なにわ橋駅1階、10月6日までやっておりますんで、
面白いですよ、
まあ、見に行ってほしい、大阪の映像をね、映像紹介してるんですけど、まあ、ああいうの行ってね、うん、内容はいいんだけど、うん、なんかお客さん、まあ、来ないところも多いじゃないですか、
まあまあそうやね、
多くて、うん、僕はなんでその日本のね、うん、まあ、いわゆる美術館博物館と言われてるところが、うん、その客が来ないんかなっていうのをずっと、まあ、このラジオでも発表してますし、自分でもちょっといろいろプライベートで研究っていうか、まあ、それは実地研究みたいなもんでね、実際に場所行ってこう考えてるんですけど、それがですね、この今回この徳島の大塚国際美術館に行って、うん、なんとなく分かったんですよね、うん、でもうそれはもう簡単に言うとですね、うんうん、来てる人が楽しめるか楽しめないか、うん、これに尽きるなと思いましたんで、うんうん、まあ、ここのね大塚国際美術館は、うん、僕らが定義するような美術館ではなくて、うん、どっちかっていうと、うんうん、まあ、遊園地とか、うんうん、テーマパークに近いような、まあ、まあね、うん、本質を持ってるとこやなと、
企画が非常にいいわね、
はい、思って一番すごいんが、
まあ、
文雄君も知ってます、皆さんも知ってると思うんですけど、触れるんですよ、まあ、基本的に触れる絵とか彫刻、
まあ、世界の名画にね、
はい、でそれもヨーロッパ中心です ね、
まあ、まあ
ね、日本のもんがあんまりとか全くないんかな、ちょっと全くないかどうかわからない、ちょっとそれは残念やったんですけど、まあ、ただここのコンセプトとしては、まあ、日本人がその、まあ、日本にいながらにして、まあ、海外の作品を楽しんで、しかも、うん、目で見るだけじゃなくて、うんうん、触りも OK やし、うん、写真撮影も OK やしっていうようなことで、まあ、そのコンセプトがねまず最初にあったから、うん、ものすごい人やったんですよ、
まあ、いわゆるその教科書に載ってるようなね、
はい、
まあ、有名な美術品、うん、まあ、エジプトもいろいろありません、
うん、ヨーロッパ、ね、
西洋美術と言われてる
そういうことです、
まあ、それがですねもう目の前、まあ、触ろうが、まあ、入ってることはないけども、うん、取ろうがですね、
うんうん、
自由自在にできるというね、これはもうね、ほんまに大塚ってやっぱりはね、
すごいポ
リセット、まあ、あれはごっついすごい会社やな。
でもう一個すごかったのがね、
うん、
ちょっとすごいと思ったのが、うんうん、そのポカリスエットのポの字も出てこないんですよ。
まあまあそれね、
館内にいたら、
まあ、その必要もないよね。
ないですね、
まあ、あんな売れてる会社やからね、
はい、いやそれとやっぱり大事にしてるのは、うん、さっき僕が言いましたけど、うんうん、テーマパークなんで、うんうん、まあ、日本のテーマパークの代表って言ったら、
う
んうん、東京ディズニーランド、
あ、そうやね、
でもしくは最近だと大阪の USJ
なんか、ね、
だと
力つけてきてますしね、
まあまあ、各地もいろいろあると思うんですけど、やっぱああいうところを大事にしてることと一緒で、うんうん、別世界なんですよね、そこに一歩入ると日常から離れた別世界なんですよ、うん、ということはですよ、この大塚国際美術館も至る所にポカリスエットやなんたらって入れると、うん、そのテーマパークとしての本質がなくなると思うんです、うん、だから僕それすごい考えてて、ここの美術館はね、だから中入った瞬間にもう、まあ、例えばパリのルーブルとか、
ね、
あのオランダのなんかライデンとか、
う
ん、まあ、だそういう感じのねことを多分考えてはって、今のその日本の美術館博物館がやっぱり客が来ないっていうのは、僕この部分がないからやなっていうのはもう直感的に分かりました。
まあ、言うてみたらそのどういうんですか、うん、ケチなんや、そのね、
うんうん、
まあ、元々は企業がやってる博物館やから当然企業の宣伝があるんやけども、うん、 まあ、それを表に出さざるを得ん、うん、企業者の考えがあるかと思えば、うんね、それは置いといて、とりあえず、まあ大塚の製薬とかいろんな大塚グループのも、うんまあ、カレーももう飲んどるし、飲んどる食べとるし、うんね、ポカリセットも食べとる、まあ、そういう人に対してお金はそれなりにいただくけども、
まあまあ高いですよ、3000ちょっとしました、大人はね、
その触れるとか、ねそ
んなのうん、写真も撮れるし、
うんまあ、それ一番根本はもうそれやんやけども、これはやっぱり実現でしているというのは、はい、日本の陶器の技術やね、うん、あれ全部その絵の具ではなくしに、うん、全部の、まあ、作品が陶器、まあ、タイルからできてるわけですよ、うん、でタイルからできてるというのがもうとにかくわからんぐらい精巧な、もう案で十分ですよ、別にパリ行くこともないしエジプト行くこともないし、
そうです
案で十分ないけどもまあたださらにこだわる人があったらそれはまあ行かはったらいいけども、あこう行っといたら大体教科書に載ってきてる西洋美術というのがね、うん、全部間近に感じられると、そういう陶器の技術みたいもんね、これも信楽かどっかでやってるんですけども、
だから 僕はねそのまあ陶器の技術云々、
それはあっての話、
云々よりもね、うん、僕はここが一番すごいなと思ったのは、うんうん、まあ言うてもそのパリだスイスだオランダだとかいうところでもね、やっぱ行ってる人って特に日本人はもうね年配者がめちゃめちゃ多いんですよね。
なるほど、
うん、ということはやっぱり若い人が僕はヨーロッパとかに魅力を感じてないからかなと思ったんですよ、うんうんうんうん、で今回大塚国際美術館行ったら、うん、若者めっちゃおるんですよ、うんうん、こいつらなんでヨーロッパ行かへんねんと、
写真が撮れるからや一つは、
いや違う違う、そうじゃなくて、うん、やっぱりね興味はあるけど、うん、お金がなくていけないんですよ、うん、でそれをですね、まあ、この国際美術館はそういう人らにも、うんまあ、ヨーロッパにおもろい絵はいっぱいあるでっていうことを、うんまあ、提示することによってね、うんそのまあ、お金がなくていけないとか、まあ、スマホにお金がかかりすぎるとか、うん、いろいろ原因はあると思うんですけど、うん、そういう若い、うんまあ、言うたら20代とか、うんまあ、30代前半ぐらいの人がですね、うんうん、僕ヨーロッパとかに旅行してくれるきっかけになってるんちゃうかなと、
まあね、
なり得る可能性は十分この大塚国際美術館にはあるなと思った、まあ、その陶器の技術とかもちろんその再現する苦労とかもありますけど、まあ、そういう 裏方の話じゃなくて、とにかく美術館っていう名前がついてるところにこんだけたくさんの人が来てるという僕は事実にびっくりしたんですよ。
だからそれをね、まあ、固い人から言わしたらあこれは美術館じゃないと、
うんまあ、まあそういうこと言う人も多分いると思いますわ、
うんうん、そうそう、うん、それはまあ一つの考え方
いると思いますけど、ただそれはもう正直僕から言ったら負け犬の遠吠えなんで、うんまあ、なやっぱりこういうその作品っていうのは人に見てもらってなんぼ、うん、見てもらう人が楽しんでなんぼなんで、うん、このあたりはね、まあ、大阪も含めてね、うん、いろんな美術館博物館がもう今すぐ学ぶべきとかやなと思いました、うん、これ楽しむっていうことを念頭に置いてね、
まあ、それは機能の違いかな、楽しみでいくのか、うん、
いやで
保存でいくのか、
で実際にね、うんまあ、美術館博物館の使命っていうのは保存もありますけど、うんうん、それプラス、うんうん、その作品をやっぱり後世にこう伝えてみんなに知らせるっていう役目があるんですけど、その知らせる役目っていうのをもしかして忘れてるんちゃうかなと、そんな感じがしてて、うんうん、まあ、特にこの国際大塚国際美術館行ってやっぱ実際にこう絵を見て、うん、でガイドさんの話を聞いて、うん、まあ、楽しんでね、うん、その形式ばったようななんか写真撮ったあかん、あのメモも鉛筆でせなあかんとか、そういうしょうもないこと言われない中で自由にこう見てると、
う
ん、やっぱ学びもすごい多いんですよ、
う
ん
ね、
僕よう覚えてますもん、そのガイドさんが言ったこと、
お前さん覚えてなかったな小学校の時はな、
いや今話してるんじゃないですか、いや だからね、その要するに学習とか学びっていう面でも、うん、今の美術館博物館みたいにいろんな規制を作って、うん、その中でガチガチにやるよりも、こういう大塚国際美術館みたいにもう何でも基本的には何でもやっていいですよ、うん、まあ、三脚とかはダメですけど、うん、基本的にはまあ撮影もいいですし、うん、っていう風な方が効率的で、うん、多分成果も多いと思うんですよね、うん、だからまあここはね、僕いろんなその美術館博物館、まあ、行かせてもらってますけど、ちょっと学ぶべきところかなと。
いや、まあ学ぼうとはしてるよ
今ね、今だんだん変わってますから、
う
ん、
ただね、それはまあどこの国でもあることで、まあ、保存もあればエンターテインメントもあんねやし、うん、ただそれはまあ割合であって、まあ、その辺のところをその博物館が選んだらいいんやけども、うん、やっぱりまあ人に来てもらいたいというか、うん、まあ、あのやっぱり
そうそう来てもらいたいんやったらね、
銅像の中見て静まってるんじゃなしですね、うんうん、それなりにまあ見られてなんぼやし、
う
ん、見てまたなんぼやし、
そうです、
でそれでまあ作品が生きるというようなことを考えてあるところがあればですね、うん、まあ、それはまあ大塚さんとの考え方というのはですね、うん、まあ、本質的にいろいろ問題はあるにしても非常に参考にすべきこと
や、
うん、
これはもう皆さん行ってください、うん、めちゃめちゃ面白かったんで、
前から僕はそれ何回も言って
る、はい、でちなみにですね、はい、大塚国際美術館は施工が竹中工務店と、
う
ん、なっておりまして、
ね、
まあ、竹中さんすごいなと、
いや、まあ、ここはもうですよ、はい、
階数が地下5階、うん、地上3階、うん、鉄筋コンクリート造りで、うん、一部鉄骨造りと、うん、で1998年に開館したんで、うんうん、もうね21年ぐらいになるんかな、今年2019年だから結構まあ歴史が、うん、え 21年やな、
まあ、ここはそれと同時にほっといてもね、はい、絵はあの光当てようが何しようが冷めへんからね、あの絵は大会せへん、
いや、
吹いたらしまいや、
それやんか、俺すごいなと思ったんは、
吹いたらしまいや、
まあ、言うたらさ、そのまあ、例えば、ね、あのあれ何やったっけ、あれフェルメールのあの真珠の 耳飾りの少女やったっけ、
なんか、まあ、あんまりパッとせへんけど、
さあんなんでも日本来たらさ、もうそれだけで何万人が来るとかね、でも人が多すぎて頭しか見えんかったみたいな、うようあるやないですか、もちろんここ の, あの大塚国際美術館でもあのレムランドの絵いっぱいあって、その真珠の少女の絵もすごい大人気やったんですけど、あれ多分触れたで、触ろうと思ったら、
もう別に触ってもいいね、
触る人いなかったけどな、うんうん、で他の絵とかもな、うん、触れるんですよ、
うんうん、いやそれはもう
モネの絵とかも触れるんですよ、
う
ん、
触ってもしゃあないけどいいね、
うん、まあ、けどそれ、ね、
触ってみるのも面白い、
触ったらあかん、うん、あかんと、まあ、僕らも幼い頃からこう、うん、教育されて植え込まれてたものに、うんうんうん、触れるその快感っていうか、うんうんうん、気持ちよさっていうのもここの美術館の楽しみの一つやなと思いましたね、
う
ん
う
ん、ま
あ、いわゆる美術館とかそういうところの持ってるですね、うん、あの変なタブーみたいなものはね、うんうんうん、ここはないと、うん、まあ、ないように設計もしてるし、うん、ないのをこうプラあのいわゆる企画
にして
る
から、ね、うん、売りにしてますから、
それでいいんやけども、うん、まあ、そこまでのことは他の美術館にやれとも、まあ、やる必要
ないけども、さすがにちょっと触るのは無理やなと思います
けど、
ね、
うん、まあ、それはねいいんですけども、うん、まあ、もう少しそのなんかそういうような美術の、うん、美術術じゃない美のね、
楽しむ
ね、
アートやな、アート、
うん、アートを楽しむ、うん、楽しむ心みたいも大事にするしたり、あるいは物を楽しむとかね、うん、まあ、本物を見る喜びみたいもんがもうちょっと気楽にやれるように ね、
そうですね、
こちこちに縛られてですね、うん、なんかこうね、ほんまにあのどういうんですか、あれあれあれあれあれしたらあかんというようなことは、まあ、ややも少なくなっていくとですね、うん、もうちょっとこう日本人も自由な心というか、ね、そうそうそう、それイノベーションにもつながり
がだから僕がね、うん、そのまあ、あのサラモリス店で取材した中之島の大阪中之島美術館、うんうん、僕あの美術館にはそれを望んでるんですよ、
う
ん、
ま
あ、
多分そうなると
思いますよ、そういう部分をね、うん、そうそう、いろんな人が楽しめるアート、うん、展示してほしい、
それはもう29年間もそればっかり研究してきて菅谷さんなんかね、
そうですね、
もう本当にもう、
まあ、柳原さんとかね、いろんな方が関係してますから、
う
ん、
ああいう人がだから大阪っていうのはまあ大塚の流れを組むべきやと思います
。そうそうです、ね、やってほしいですよね。
まあね、あの大阪城もそれやってるし、
そういうことです、
大阪でそんなに堅苦しいところっていうのはね、あんまりないです。まあ それほど美術館はないから大阪には助かってるから。
あとあのもう一つね、あのこの他にも翌日に姫路城に、う
ん、あの行ったな。
あのユネスコの世界遺産らしいですね。姫路城はね、
う
んうん。いや、さっき大阪城の話が出てきたから。で、姫路城は、うん、いや面白かったですけど。うん、まあまあだね、あこ、
いや、あこはね、
まあまあだね、
もうあのいわゆる人権問題があると思う、
あ、
年寄りに対して、
そうやな、うん、お年寄り何人かいてましたけど、
いやいや、もうあこ
はあの階段上り下りはないなと思って、もちろんエレベーターないんですよ、これふざけてますよね、まあ、どっかの、ね、人が大阪城にエレベーターないはどうやとか言いましたけど、
名古屋の市長でしょ、
何も
であ
いつはアホやな、ほんまに何も分かってん、ほんまにあのお年寄りとか、まあ、体の不自由な人のことを全く何も分かってない人が言った言葉やなっていうのが今回姫路城行ってよく分かりました。
若い時でもね、あの姫路城を何回か取材に行ってもらってね、はい、まあ、それはもう興奮もされたし、うん、いろいろ一生懸命案内してもらって、うんうん、まあ、その建物の優秀さとか世界遺産の意味は分かんねえけど、
そこはすごいですよ、
人に見せるならね、
そうそう、
やっぱあれで、あの、まあ、子供とか年寄り回らすというのは、まあ、本当に医学の先生にしてみたら文句の言いたい部分ちゃうかいなと思うぐらいひどかった。
だからそのあたりが、まあ、今回の大塚国際美術館とかはやっぱりそれをちゃんとしてるんですよ。
大阪城もそうや、
大阪城もそう、うんうん、でしょ、
うん、
で文雄君も暗いとこ見えないしね、
あ、そうや、
もっと明るせやとかいろいろ僕はその、まあ、陰と陽というか、ええとことあんま良くないとこっていうのをね、うん、まあ、楽しめた旅で、非常にこのラジオにも活かせるなと思いました ね、
な はい、あのね、ついでに言うわけじゃないけど、お前が先ほどあのその大塚美術館の竹中工務店
施工が ね、
はい、でこれも偶然やったんやけども、僕もつい最近竹中工務店が、うん、まあ、あの作りはった、うん、いわゆる資料館というのか博物館というか、ここは正式博物館なんやけども、うん、あのこれがですね、あの神戸、まあ、竹中工務店のまあ、いわゆる UR ところのジベラが神戸なんですけど、
もとも
とあのあれアコはあのいわゆる何ちか名古屋の出身で、織田信長さんのまあいわば、まあ工務店事業をやってはったという武士の出身のところやね、うん、でそれがまあいろいろ問題があって名古屋から神戸に引っ越してきはって、まあ、それはまあ割と新しい時代のことなんやけども、でそれでずっとやってはって、今まあ本社 の登録は大阪にあるという、まあ、関西系の工務店なんやけども、そこさんがですね、あの神戸の新神戸駅の歩いて、まあ、3、4分のところにですね、竹中大工道具館というね、言いにくいですけど、ちょっと硬い竹中大工道具館というですね、はい、面白い博物館作ってあるわけですよ。でそこをまあ、ね、あの FM セリの取材で、はい、つい先日に前田さんと行ってきまして、それまあ今週の FM セリのネタにするんですけども、
楽しみですね。
ぜひとも聞いてもらえ、まあ、これもすごかったですよ。
あ、そうですか。
ま
あ、
このなかなかここはね、ただ非常にもう大工さんの世界というのがね、
はい、
まあ、僕はまだね、いろいろ大工さん家なんていうか修理するときは来てもらったりしてましてね、道具のことを、まあ、知ってるんやけども、もう前田さん、まあ、40ぐらい年下の人のあの方にしてみたら、もうその大工さんの言葉も分からへんねんね、道具の言葉も。
ああ、なるほどね、
うん、まあ、それぐらいなんやけども、まあ、そういうギャップはあんねんけども、非常に面白いところで、まあ、あの企業職が一切出さずに、まあ、非常に気持ちのいい、まあ、
そこはさっきのね、国際美術大塚とちょっと似てますよね、企業職出さないっていうのは。
そうなんですよね、まあ、あのそういうところもやっぱあって良かったし、まあ、ここは白人系の人がものすごくたくさん来てあってね、
外国人が
ヨーロッパとかアメリカとかそういうところで、ああいう日本の大工道具というか、もう精細極めるというか、ものすごいか、
人気ありそうやな、
うんうん、まあ、そんなとこがあって、それはまあ FM線に聞いてもらったらいいんですけども、
はい、
そこでですね、久しぶりにあの新神戸の駅を
ご
覧と、まあ、新幹線のね、
はいはい、
新神戸の駅を、まあ、はい、から、まあ、あのそこまで地下鉄で行って、そこから歩いて行ったんですけども、その新神戸の駅にね、ポーンとね、ピアノを置いたね、一台グランドピアノが。
電車の駅に、
電車の駅に、はい、新神戸のいわゆる新幹線の駅にね、
はい、
でこのその頃、まあ、あのテレビ見てる人は分かんねんやけども、
はい、
お前見てテレビ見てへんも分からへんねんやけども、
うん、
テレビの、まあ、いわゆる、まあ、教育テレビ系やけどね、
はい、
の人気の番組で、
はい、
空港のピアノとかね、駅のピアノという、まあ、一つのジャンルがあるわけやんか、
はい、
ね、パリの空港とかアムステルダム空港とかそういうところ、まあ、ピアノ置いてあって、
うん、
そこで、まあ、行きすがりの人が、ちょっと時間のある人はそこでパラパラパラとピアノ弾いて、それをみんなが聞きながらおーって言ってる感じがあってですね、
はいはいはい、
でそれを、まあ、の一連の企画やと思うんです。どっちが早いとか遅いとか分からへんけども、
うんうん、
ポンとね一隅にピアノを置いてあって、
うん、
あれこれあの空港ピアノと同じやなと思って、うん、まあ、新幹線で行ってこんなんがあってもええなと思って見てたら、バラバラっとね 5,6 人のね女性の、はい、まあ、30歳前後の方かな、
はい、
来はって、その中で一人の方がポーンとそのピアノの蓋を開けて、
ほう、
でピアノの鍵盤のところにね、なんかフェルトの切れがバーッとあって、ね、
うん、ありますね、
それをポッと取ってこの膝にポッとかけて、ね、
あ、膝にかけるんですね、あれね、
膝に、いや、あの人そうしはって、まあ、どっか置くとこがなかったら前大臣膝にかけはって、うん、でポンポンポンと引き出しはったよね。ほな、まあ、あのいわゆる外国人の観光客の方も寄ってきたし、僕も寄ってきて一曲そのサラサラっとなやらはって、
ね、かっこいいな、それ
かっこよかったですね。思わず僕も拍手してね、まあ、ちょっと話を一言よかったですね言うたらね、これ小学校の時の校歌です言うてあった。どこから来はったの？伊丹から来てね。
伊丹、
伊丹の小学校の卒業生の方が、
はい、
なんか神戸でなんか食事会でもあったんかな、
はい、
あるいはあの同窓会があったんかもしれんね。でそのこれから帰りになんか新神戸の駅から、まあ、地下鉄乗らはってどっか行かはるんかもわからんけども、
うん、
まあ、その時の、まあ、接点でですね、綺麗な曲やったね、効果ってああいうようにしてみると、僕は効果も自分の効果も覚えてないし、
うん、
全然分かってないやけども、うん、なるほどなと思って、うん、まあ、そこで、ね、外国人の方も何人か拍手してあってね、
うん、
まあ、気持ちのいいシーンで、
ね、あ、よかったですね、
うんうん、
またそのあたりの話はFM 線で、
まあ、これはもうしませんけど、FM 線で大工道具館の話をね、
そうですか、
たっぷりともう本当に嫌で聞いてきました
ね。10月の5日です皆さん、うん、2日後ですね、このラジオが3日更新してますので、
はい、すごいとこやった。
10月の5日土曜日に朝の10時から、うんうん、インターネットで聞いてほしいんですけど、
はい、
あの FM 線でね、うん、 FM 線で文岡が2時間生放送します。
ありがとうございます。
まあ、この竹中大工道具館の話を中心にしてくれるみたいです。
はい、まあこれはすごいし、どうまとめてわからんぐらいね、複雑かつまた、うん、すごい聖地の、まあ、本当すごい話でした。縄文時代から始まります。はい、おはい、まあ、わけは、まあそんなことですかね。
そうですね、まあ、あといろいろありますけど、
それともう一つだけね、
最後だけ、
最後に ありましたのが、
なんすか、
前古川さんの話したかな、僕。
いや知らないですね。
ディルディドゥの奏者の話。
いや全然聞いてないです。
これがね、これも1週間以内の話やったんですけども、
はい、
豊中のソネという阪急の電車の、はい、ソネの駅の近くに
大阪の、ね、
うん、はい、環境なんとかセンターというね、はいはい、豊中市私立のとこがあって、はい、そこで、はい、これはFM線の前田さんが教えてくれたんやけども、
はい、
ディジュリドゥの演奏会がありますせ、
はい、
という
あのアボリジーヌさんの、
そうですそうです、
筒みたいな楽器、
これこれこれ、
あ、それ
これ僕ちょっと吹いてみましょう。
それがディジュリドゥ、
はい
はい、おお、あ、いいっすね、
え、
まあ、どう見てもなんか あの芯に見えるんですけど、
これ300円
トイレットペーパーかなんかの、
そうです、そうですね、300円払って、
あ、そう、
その、まあ、その古川さん
なかなかないね、そんな長い芯、
そう、
1メーターぐらいありますよね、その芯ね、
うんうん、これやっぱりね、彼がおそらく特殊で作ってくれて、
ああ、そうなんですか、
ワークショップ用のもんやと思います。
あ、なるほど、別にその象のね、うんこを拭くとティッシュペーパーとかじゃないですよね。の芯じゃないですよ。
それは面白いですよ、ね。それやったらね。で、これをまあね、お前の孫の孫ちゃん娘のゆいが来た時に、
はい、
僕やったらゆいがパッと持ってですね。はい、あ、ごめんごめん。はい、なんか1メートルぐらいあるかこれ。
1メーター、もうちょっとあるかな。
ってやってたんです。ま、向こう側行ってね、
はい、
また復帰って向こうから。その時にびっくりしたのは、音が出たあいつ、でなんでや言うたらね、
なんでや、
スイスのね、はい、アルプホルンをね、
うん、
吹いた時のか思い出した
りとか、あ、確かに確かに、
吹かしてる時吹かしたんじゃん、
何回かやってます ね、はい、
あれもこれと同じで、まあ、
結構ならないですよ、あれ
ならない、
アルプホルン結構ならないです、
うんうんうん、僕はなったんですよ、
なりましたね、
うん、
確かにフミオ君シーニゲプラッテの、ね、駅で確かにやりましたね、数年前に、は
い、体験しませんか言われてね、
はい、アルプホルンと一緒やと、
そうです、
スイスのアルプホルンと
一緒、
ディジュディドゥがつながった、
つながった、
え、でちなみにそれ何、それをフミオ君は演奏しに行ったってこと、
いやいや、それを聞きに行ったんですよ、
ああそうなんですか、
うん、でも初めて聞いてね、このディジュディドゥの演奏、演奏50センチぐらいのところで、
そうやな、物は知ってたけどな、
物は僕は 一台持ってるんですよ、本物
本物
あるえんでね、
はいはい、
だからそれはまあ勝手に、
あれなんか持って帰ってきたんちゃうかったっけ、
いや、オーストラリアから、いや、あれはもう全然、まあ、
あ、日本で買ったんだ、
日本の大阪にね、
あ、そうか、
ディジュディドゥの店が2軒あってね、
あれ持って帰るの大変やもんな、
あれはちょっと今
ちょっと海外から
ね、あれ詰めないと思いますよね、まあ、ののさんやないけど非常に揉めると思いますけど
ね、ののさん懐かしいですね、
懐かしいね、
ボストン通信、
まあそれでそんなんで、
はい、
生まれて初めて聞いて、
はい、
まあ本当にびっくりしたね、
あ、
ま
あ、
こんな面白い音が出るんか
と、ちょっと想像できないですよね、どういうコンサートって、それ僕も興味ありますわ、
興味あるやろ、
はい、
それでですね、それを、まあ、やってくれた人が、奏者の方が、
はい、
豊中にいてはった
んですよ、ね、ああそうなんですか、うん、
この方がですね、
珍しいですね、
古川さんという
男性の方
で、古川さん、ね、気持ちのいい人でね、30歳代の人やと思うんですけども、
あ、そうですか、
うん
うん、古川さん、
古川さん
男性の方、
男性の方 で、
はい、
でそれで、まあ、早速僕名刺を向こうからくれはってね、
はい、
なかったらまた今日は教えしたことで疑問があったら、
うん、
300件のこの筒子で持ったこともあってですね、メールをくださったら教えますということがあって、で名刺にメールが書いてあったから早速メールをしてですね、
はい、
まあ、感激した話なんかをしまして、
結構長いことしとったな、
え、
なんか2時間ぐらいメール打っとったやろ、
あ、そうやね、
俺知っとるぞそれ、 iPad に、 iPad にらんで
2時間はないです
か、なり長かったですよ、
1時間ぐらい、もうこの人の住所がですね、
はい、
これこんな長い住所でね、このメールの、
あ、ほんまやな、
うん、
G メールなんですけど、アットマークの前が長いですね、
まあ、異常に長かったですよね、はい、まあ、これ何回も、まあ、
おしゃれな名刺
時間で、
はい、
読み上げ聞いて打っても
メールアドレス打つだけでも大変や
ってる、ね、まあ、それはそう言っていいんやけど、はい、そんなんで、
はい、
まあ、いろいろちょっと 2、3 回メールのやり取りをしてたら、
はい、
この人のまたこれコンサートというのが、
ね、古川さんね、
面白いのがね、
はい、
10月の5日の土曜日、
おう、
これまた
あさってやないですか、
あさってですよね、
はい、今日 FM 戦時の日やないですか、
そう、僕は残念ながら行けないんですけども、はい、これがですね、阪急の川西駅
もうなんか僕らの生活圏って感じです
か、阪急電車っていうのがあるんですよ、はい、大阪にはその川西駅っ
ていうのが、川西乗せ口駅かな、
そうなのかな、
川西乗せ口駅ですね、
まあ、川西駅前と書いてましたけどね、
はいはい、
その川西駅前の音楽イベントで、
はい、
これね、 子供は踊るというね、そういう音楽イベントで4回目ですって。
あ、長いことやってあるんですね、
まあ、長い、1回2回3回、ね、でこれがね、あの川西ミュージアムマルシェというのの、子供は踊るというのの4回目がこの10月の5日にあると、
はいはい、
でそこの中で、まあ、2時半ぐらい、はい、2時半ぐらいが昼からのね、
うん、
14時30分ぐらいから朝からずっとやってるんですよ、子供踊るって、うん、おもろいことやってる川西、
ね、踊りまくってますね、子供
ね、これその中でこのあの
古川さん
が、はい、まあ、あのいわゆるバケットドラムって書いてあるんだけど、
あ
バケツドラムかね、なんか分からない、
まあまあ、そうバケツドラムですね、多分ね、
まあそうかも、うん、それのドラムのその方とデュオを組んでですね、はい、まあ、あのこれで子供を踊らさるというのか演奏会があるということで、
なるほど面白い、
ただまあ僕は残念ながらまあ行けないんですけども、それ でその訳は言っておいたんですけど、もしまあこういうディジュリドゥという
そうですね、
まあ、得体の試練中が神秘的というか面白いというか、うん、
まあ、それでどうやってミュージックを奏でるのかがすごい興味ありますね。
でそれで普通はね、
はい、
あのこう息吸うて、
うん、
スーッと吹いたらそんで一曲一息で終わるやんか、
うん、
この古川さんなんか終わりそうになった鼻から息を吸うてですね、
あ
音が切れんぐらいの、まあ、それ腹式っていうか何式呼吸っていうか知らんけども、
うん、
そういう呼吸法ができはんね
ん。あ、そうなん
よ、うん、まあ、それも僕も勉強してる
んで、そんなんもちょっと生で 見たい方はぜひ10月5日ですね、10月5日土曜日14時半から、
はい、
多分これね、阪急の川口能勢駅前やと思うんですよ、
うん、
阪急に川西駅って多分なかったような気がするんですけど、
そうかな、うん、それ
がね、はい、阪急宝塚線かな、川西能勢口駅前、ま、のね、子供は踊るっていうイベントがあるんかな、うん、
川西ミュージアムマルシェ、これも子供は踊るのナンバー4
なかったと思うけど、
これ14時30分から彼のコーナー、彼らのコーナーですんで、いっぺんちょっと行ってみはってもええんちゃうかいなと、
まあ、
不思議なものとかおもろいものとか、そんな音、
うん、やっぱり阪急川西能勢口駅ですね。
そうですか、
多分まあ地元の人はもう川西駅って言ってるんでしょうね、おそらくね、
だからまあそういうようなパンフレットが僕は送ってくれたやつですから、はい、非常に簡単なパンフレットで、
はい、
今言うたらこれぐらいしか書いてなかったんですけども、
ミュージアムもあるし、ちょ今ちょっと検索してます、
うん、ありがとう
全然その話ね、うんうん、あ、ちょっと分かんないな、川西、能勢口駅、まあね、普通の放送だったらここで AD さんがやってくるんですけど、
ああ、まあそれはしゃあないね、わしは、はい、貧乏やから、
はい、
ふわ放送局であります。
何やねんそれ、ちゃんと用意しとけよ、まあ、もう話、あ、ちょっと分からへん、ごめんなさい、まあ、また多分川西能勢口駅だと思いますわ、
はい、
10時半から、まあ、古川さんが、ま
あ、興味ある方は
バケツドラムとのデュオで演奏されるということですね、うんうん、
はい、はい、もしよかったら行かれてもいいかいなと思います、
それでは